元気が湧いてくる。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
ガンちゃんの声引く。
モペンおはようございます。
すいません。
モペンおはようございますって言ってください。
おはようございます。
どんな声ですか。
この今の顔を動画で流したらみんな爆笑するよね。このでけえ体から今の声みたいな。
すいません。
何ですよ。
いや先週100回を、
はい、
迎え、
はい、
新たなスタートで、
はい、
101回目の、
はい、
本日は今日はプロポーズ話かなんかを見ながら今日が
101回目の
プロポーズ
急にわけわからんことを思いついてしまった。
いい感じ、いい感じ、
いいですね。
今ほんま何の打ち合わせもなく
降りた、
降りてきましたね。
やば。
いや実は今日は静岡から、
はい、
あの先週のほぼ喋ってもらえなかった
駒さん、
喋らさなかった駒澤さんに続いて、
はい、
まああのご縁塾の4期生
です。
お二人は、
はい、
1人はガンちゃんこと岩本さん、
はい、そうです。
浜松で、
はい、
トラック屋さん、
トラック販売してます。
普通の声で喋ってる、
ね、違和感しかないですよ。
あのリスナーの皆さんにはあのどういう人なんだろうなっていうふうに思われると思うんで、風貌的説明からまずいくと、
はい、
あのスラムダンクの安西先生を、
はい、ありがとうございます。
安西先生に負けないぐらいの顎の肉がついててね、僕は出会って2回目ぐらいの時に、
はい、
ガンちゃんがベラベラ喋り始めた時、顎をタプタプタプタプというふうに、でそれから安西先生と
一緒にね、ありがとうございます、はい、
命名させていただいた、
はい、ありがとうございます。
そういう安西先生の人相を悪くした感じというね。
最悪。
だってビリーさん、俺静岡西部地方、西部地域に浜松とか掛川とか あの辺公園行ったら、まあ、もう何年も前ですけど、うん、ガンちゃんほんまよう来てくれてて、
はいはい、
これでね、そのたんびにね、僕ね、壇上から出た本日のヤクザっていつも思ってました、
ね、
あの人何べん来るんやろうぐらい、あんな怖い顔して人の話聞きたいんかみたいなね、もう何べんも来てくれてて、
そうです、
だけど最初の印象は本当そんなんだったですけど、
はい、
ねえ、やっぱ人って見かけによらないですよね。
見かけによりませんよ。乙女さん、乙女さんですから。乙女ちゃんですから。
乙女座なん。
そう、乙女座ですよ。
え、血液型は？
大型。
大型。
大型じゃないですよ。
間違いなく大型です。
はい、
ですね。まあそんなガンちゃんと、
はい、
もう一人三島からね、静岡の、
はい。
これはまた東部ですよね。
そうですね。
三島から綾部竹ちゃんと。
はい。
いう渡月園という。
渡月園。
うん、和菓子屋ですね。
和菓子屋さん。
何年ですか、トゲテン。
83年。
83年。
ほな、タケちゃんが現役の時に100周年が来るね。
もうそうなることを祈ってますけどね。
17年後やん。
そうです
ね。タケちゃん今いくつ言ったっけ。
43。
おお。還暦と100周年。
還暦と100周年や。
本当だ。
おお。
今気づきました。
もう赤尽くしに。
うん。
まあ、えらいことや。還暦に100周年や。
すごいね。
なあ、今初めて気づいた。
今初めて気づいた。
ほんま。いやそれなんかあんで、
還
暦、
まあ、
小読み一巡りやから。
そうですね、
うん、
あの75周年の4分の3世紀の時に、
はい、
あの弊社の記念公演で文明さんに来てもらって講演会してもらったのが公演でした。
そうやったっけ。あ、そうやったっけ。
そうです、そうです。
8年前ですね。83年やから8年前。
そうですね。
8年前にいた。あら、覚えてないわ。
8年前やったら、
8年前やったら2400個前やな、やから。
あ、そうですね。300
公演やからね。300が8年という
か、
2400巻前に1回喋りに行ってるわけ。そうですね。
あのその考え方はややこしいです。8年前で大丈夫です。
そうか、まあまあね、はい、2人で、もう2人は静岡同士だけど、もともと知り合いでも何でもなかったよね。
いや全然知らなかったです ね
知ら
ない
、全然
本当に、ね、はい、
で五円塾4期に入ってもらって、はい、あ同じ静岡同士だねっていう話になったね。
そうです、そうです、
そうか、そうか、ユウさんだったっけ、誰か今お客さん来ましたね、
ユウさんかなと思ったら違った、
全然違
いますね、ゴルファーユウさんか
な、来てないまま行っちゃいましたね、
は
い、
なんで、すいません、余分なこと言っ
ちゃった、誰か今、誰か来たみたいな、ね、ガンちゃんがそんな顔したんや、
そうそうそう、通ったんですよ、
あ、知らん人が通ったんですか、
ゴルフのユウさんかなと思ったんですよ、
ね、あ、
違います、違います、
4キロ、はい、あ、2キロ、
どんなに頑張っても100をなかなか切れないあのユウさん、たまたままぐれでホールインワンしたあのユウさんですか、無駄な筋トレばっかりしてるあのユウさんですね、
そうです、そうです、
僕すいません、
飛距離だけが伸びるけど技術が進歩しないあのユウさんでしょ、
ゴルフ部長からゴルフ部長
出てきますけど、
ご縁、ご縁つながりゴルフ部長ね、
ゴルフ部長です、
まあ、ね、静岡もね頑張って、はい、実は紬が始まって、
はい、
一期が終わり、
はい、終わり、
今度二期を、
二期なんです、は
い、このお二人や、あとカオリンっていう、
ね、カオリンが頭でやります、
ね、カオリンボスなんでしょ、
ボスなんです、
あカオリンはご縁塾5期生、5期生
ですね、5期
生ね、
はい、
カオリンをこの2人はじめ今のユウさんとかが、
ユウさんとか首藤さんとか
ね、首藤さんとかね、
バックアップしていくような形 で、 ですよ、ね、はい、
本
当に、はい、2個目が、
そうや、
2期目か、
今月の20日も俺が浜松で公演入ってやって、
そうです
よね、それ紬の話なんかもちょっと交えながら12月20日
お願いします。
浜松どこでやるんでしたっけ、
え、今度は来月、あれはです、場所どこ、あ、クリエイト浜松、クリエイト浜松だから浜松で一回すぐですね、
ああ、はい、そうなんですね、まあよかったらこぞって来ていただけると、
は
い、
ね、まだチケットに空きある、
まだ大丈夫ですよ、
はい、大丈夫、はい、
大丈夫、
それが僕今年の仕事納めな、
そう、仕事納めて、
へ、
ね、そうですごいね、
ちょっといつもはだいたいクリスマスぐらいなんですけど、仕事納め、ね、これで毎年だいたい鹿児島が最後っていうのが恒例だったんですけど、
そうそうそう、
今年は浜松が仕事納めで、
へ、言わんといてくださいよ、一つ企んでることあるんで、
ね、
まだ納めませんよって思ってることがふと
あるんで、納めませんよって納めさせませんよ、
納めさせませんよで一つやりたいことがある
んだね、
そうかそうか、ちょっとうちうちの話ラジオでするなって話そうかそうか、もう終わらそうとしたんで、
去年の納めた時僕一緒でしたもんね、
そうそうそう、
鹿児島で、
鹿児島で大忘年会、
大忘年会
たいました、いました、
だけど浜松も終わったら、はい、それこそご縁塾
やります、やります、
4期のみんなの、
4期5期みんな集まりますね、
4期5期とかは、
すごいね、
同窓会みたいに
やります、やります、
しながら忘年会、
だからちょっと返させませんよ、
じゃあなんか
考えてます、
ね、浜松ですから、
はい、
参加者よりもうなぎの数の方が多いみたいな、
ね、
なるほど、
罰ゲームはうなぎが泳いでる水槽に飛び込まされるとか、
あ、それいいですね、
わけわからんですね、
いや楽しみだな、じゃこれは
で年明けて、
はい、
1月の19日には今度静岡で、
そうです、静岡市内で、
で今度ビリーさんの、
ビリーさんです
ね、
はい、
公演兼ねて、はい、ちょっと紬のなんかことも話
して、はい、ね、はい、
それもビリーさん単体で、
そうです、
あ、僕の誕生日の翌日ですわ、
あ、じゃあ
誕生日の2日前です
わああ、
いやいやいや、これ大変なあれですね、あのね、公演になりますね、
まあ、だからパーティーですね
パーティーですね
で、静岡の紬は第2期が3月から始まる、
そう、3月20日からですね、
3月20日からね、はい、これはもう静岡市でやると、
そうです、全部静岡市内
真ん中で、
はい、はい、
なるほど、頑張っていきたいですね、
やりますよ、
来年は、はい、でもいよいよご縁塾第1期からちょうど10周年なんで、
はい、
うん、なんか大同窓会かなんかを
やりたい、
企画しようかみたいな ね、
企画しようかじゃなくやります、
来年、来年結構盛りだくさんですよ、その、うん、台湾も、
台湾もね、
台湾もあのおみこし届けた彦将軍および、
はい、
あの3年に1回、はい、二十数箇所のお廟の合同の祭りなんで、
はい、
かなりド派手やから、でも最後のほぼフィナーレに近いあたりで彦将軍やもんね、
はい、
みこしがついてわっしょいわっしょい入ってると、もうね、すんごい数の台湾のみんなが、すんごい数の爆竹を鳴らしながら出迎えてくれますから。ありえんぐらいの大騒ぎでね、ぜひ
楽しみですね。
なんか、はい、ガンちゃんなんか行く気満々みたいに今ニッタ有効 T シャツ着てくれてます。
もう毎日着てますよ。
選択してください。選択
ジョーさんから抱きしめられました私。
本当に、ね、
うん、だって台湾行ってませんでしょ。
行ってないですよ私。
行ってないですよね。タケちゃんも行ってないよな。
行ってない。
話だけなの本当に、ね。
なんか今、ね、トゲツ園もだからタケちゃんがちょこちょこ抜けても大丈夫なようになんか今、まあ、リーダー格を育てようと
徐々に徐々にです
ね。徐々に徐々に、まだ4月までダブあるから。
そうなんですけど、まあちょうどね行くときはいつも柏餅の最盛期の
時に
行
くんですよ。あ、まあ、はいはい、あ柏餅のな。
そう
か、
そうか。
じゃあ、あの来てください。なんとかして来てください。はい、お願いします。あ、じゃあ宣伝させていただきます。来年2018年4月の26日から28日です。
2泊3日
で、詳細は今詰めている最中で、年明けに、料金であったりだとか集合場所等々は、告知させていただきます。
なるほど。
はい、で、中村文明やった通り、あのめちゃくちゃ楽しいですから。うん、めちゃくちゃハードです。
前みたいなあのハード系ちょっともうちょっとゆとり系の、
いや、どう頑張ってもあのゆとり系のスケジュールにならへんのんすよ。
いや
だって僕たちが行ってああしたいこうしたいって言うんだけども、いやでも神様がこう言ってられるんだ、文明さんらにはこれをしてほしいんだって言って、台湾のあの病の方からのおもてなしに応えていると、朝の運時に起きなければいけないだとか、朝の運時にみこしを担がなければいけないだとかっていう、もう神様ごとなんで、僕らだから人のね、人のあのこうしたいああしたいみたいなまかり通らぬということで、
まああの夜遅くまで飲んでなければあのそんなに苦しくはないんですけど、
は
い、要は自分で自分を苦しめてるというだけの
ことなんですけど、はい、まあまあ、他では絶対、まあ、自分らで台湾に行ったりする旅行であったりだとか、パッケージの旅行では、
まあ、絶対味わえへん、
味わえへんですよね。もう2泊3日で燃え尽きるぐらいの気持ちで来てもらえれば、
まあでも人によっちゃ別にもう1日2日余分におって台湾遊んできたいとかいう人なんかもそれは勝手にできるやろ、
はい、できますできます、うん、それも全然できるような形では整えてますんで、うん、なんと28日からちょうどその暦ではゴールデンウィークに突入するんで、休み長めに取る人とかは、後泊してって、うん、
台北あたり行ったりも
そうです、
ね、できる、
どちらでも動けるような形でスケジュールは整えてますんで、
うん、だから来年盛りだくさんですね。
ありますね、
ね、
楽しみ、うん、
ね、
おもろいこといっぱいあります、
ね、はい、静岡の第2期も面白い人が集まってくるといいですよね。
そうですね、うん、濃いすぎてもいかないけどほどほどで、
まあ、あなたより濃い人あんまりいないと思います。
わかりました
。まあね、ご縁塾の中でもね、もう伝説のガンちゃんのいびきっていうのがあるんですよ。
伝説ですか。
伝説ですわ。
すごいですよ。
ほんまにすごいいびきなんですよ。
すいません。
だって隣の部屋とかも聞こえていくし、あの廊下をこの間も収容団で、はい、廊下歩いている人がこの音は一体何なんだろうって、あまりにこう聞いたことのないようなこう轟音が鳴り響いてて、あまりにこれなんかあるんちゃうかと思って心配になって戸を開けたらガンちゃんのいびきだったみたいな。ある女性が本当心底心配になって開けたらガンちゃんが腹出して寝てたらしいです。
誰だろう本当に。写真撮ったよウォーリーで。
はい、僕はその部屋で寝させていただいて。しっかり、僕はそんな平気な人なんで全然大丈夫なんですけど。
いや、意外といびきって、いびきかいてる人にこちらもリズム合わせていくと、なんか意外と寝れたりとかあのするんだけど、でもガンちゃんの場合多分途中で無呼吸とかも入るんです
よ。入ってます、ね、
あれやられると心配になるんですよね。あ、死んだんちゃうかみたいなことね。
いや、朝一緒に隣のベッドでね、ウォーリー寝たから逆に心配になりました。ウォーリーどうしたんだよ。どうしました。
寝れたかみたいな。
誰かなと思ったらウォーリーだった。
もうそこしかベッドなかった
で。でもガンちゃんはね、本当 ね、こうやってこんなに陽気に喋ってんのに、この間も懇親会の時に話してて、さっきのさっきまでベラベラ喋ってたと思って、2分目話したら。なんかもうね寝れるんですよ。座ったまんまなんやけど、あのなんか海外旅行行くときこの首にあの空気の枕をくっつけてるでしょ。この人それぐらいの肉ついてるから、右側に傾いても左側に傾いても前に傾いてもあのエアー枕首に巻いてるみたいな安西先生の肉ついてるから、もうねめっちゃ座りいいんですよね、首から上の座りが。そら座ったままでも熟睡するやろみたいな。
申し訳ございません。
だから普通に布団に横になって寝るとこの安西先生の肉が真綿で首を絞めるようにね、この軌道を絞めるからあんなあいな、ね、虎のようないびきをかくんやと思うんですよ。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、12月16日土曜日21時30分より、俺たち同級生という漫才コンビが中村文明をネタとした漫才を、中村文明を踏み台にした漫才を中村文明公式 Facebook ページにてライブ配信させていただきます。一般の方のご視聴はご遠慮ください。文明ファンにしかわからない笑いがここにあり、12月16日どうぞ楽しみにお待ちください。お知らせに、中村文明と行く大人の修学旅行、求め合うより与え合う、1年ぶり5度目の台湾へ、皆様と一緒に行きたいと企画中。2018年4月の26日より4月の28日まで、詳細は年明け、スケジュールを開けて楽しみにお待ちください。お知らせ3、ビュッフェレストラン黒船ファーム、おかげさまで1周年を迎えることができました。おいしいお料理を提供することはもちろん、社内の見学や事業説明のお話、こういったレストランに興味のある方はぜひレストランにお越しください。生の現場をお見せさせていただきます。また伊勢島や内宮への観光ツアーを企画中の旅行会社様、ぜひ黒船ファームをツアーに取り入れてください。お野菜たっぷり、大型駐車場あり、定休日なしで毎日元気に営業中。すべての詳細はホームページにてご覧いただけます。カタカナで黒船カンパニーとお調べください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
僕のね、親戚のおっちゃんでも一人おったんですよ。もうすごい引き、でそこへ、でもそのおっちゃんところの夫婦とうちのおとんとおかんとで、まあちょこっとだけやけど6、7年あの民宿やろうか言うて、あのどい中で民宿してたことあるんですよ、はいはいはい、でもその時ね、お客さんで泊まってくれてる人が2階で泊まってて、はい、で全然違う部屋でそのおっちゃん寝てたら、朝お客さんたち起きてきて、あのお宅は何か買ってるんですか。は、どういうことですか。いや夜通しすごいゴーゴーなんか音が聞こえて、なんかとてつもないものを買ってんのかなみたいに、ゆうべ僕らあんま寝れんくてとかって言って、そうやって言われたのをきっかけに、そのおっちゃんは離れた納屋の干し草の中で行ってなったんやで。何買ってるんですか。俺もお前猛獣扱いされたわ。もうでもそのおばちゃんの奥さんは、はい、結婚してからずっとおるから、はい、そのいびきは全然気にならへんのよ。慣れってすごいですよね。ガンちゃんの奥さんもそんな気にならないでしょ。
いやもう別に寝てます。
別に寝てるんですか。
別に寝てると、
もういらないって言われる。
ね、もういらないって言ったってだいぶ大きな粗大ゴミですよね。
まあ、そうですね。はい、認めます。
でも僕のその親戚のおっちゃんはね、もうすごかったですよ、本当。その納屋の、はい、あの干し草の中に、
はいはい、
ゴソゴソゴソって入っていって、うん、ほいで真冬、あ、宮川村の俺ん家なんてもう標高だいぶ高くなるから、
はいはいはい、
あの気温がやっぱり伊勢に比べて 3,4 度低いんよ、
はい、
だから氷点下とかにも真冬になるの、
はい、
お伊勢なんかならんや、さけど俺の実家の方はなるんよ。でもその氷点下になるようなところで 干し草の中に入って、しかもペラペラの浴衣一枚でしたからね。
はあ、
風邪ひいたなんて話は聞いたことない。
もう不思議やわ。
あの人は過去に何度か出たうちの実家の、あの仙人みたいな人がおるの話の中によく出てくる人の一人なんやって、それが。
はあ、日本酒で顔洗う人。
そうそうそうそう。日本酒で顔洗って日本酒で髪の毛を解いて、はい、水筒に日本酒を入れて山へ行く人。
はいはいはい、
バイクに乗りながら左手にマムシ握り、たまたまあのスーパーカブ乗ってくるあの人、その人がもう虎のようないびきを。でも最後の最後はね、もう本当ね、僕がある時お正月に富山から、
はい、
あのブリを注文しておいて、
はいはい、
でこれが富山の寒ブリぜおっちゃん言うてね、でもその日はまたいつもにも増して毎日酒もう一升二升必ず毎日飲んどるようになっちゃったから、うん、でも風邪なんかひいたことねえし、山歩いてももう70代になってもう僕ら全然後ろついていけないぐらい身の軽い人でね、
はい、
だけど12月31日の大晦日の晩にブリ食わして、はい、で酒飲んでってしたら、なんかね、こんなうまいブリ食ったの俺生まれて初めてやって言って、はい、上機嫌で酒飲んだ後に、うん、いやいよいよ明日正月やから俺もたまには風呂にでも入ろうかって言いながらお風呂入り行ってそのまま死んだんです。
あら
で、なかなか出てこんなと思って風呂見に行ったらおっちゃん死んどったんですよ。
あ、
俺が殺したと思ってね、もうその時、まあ、そっからあの村は夜が静かになりましたけど。
ね、あ、すごいですね。けどそれまでピンピンですね。
ピンピンしてて、あの日風呂さえ入らんだらっていう、
うん、なんかけどその、まあ、悲しいかもしれへんすけどかっこいいし、
あの人らしいっちゃあの人らしい
らしいですよね。らしいの、いやー酒うまいブリうまい風呂入ってくるわって気づいたら行っとるみたいな、
うん、あ、ある意味かっこいいよね。
かっこいいですよね。
うん、ほんと
元気なままで
ねえ、
うん、言いますわ
って言ってるうちに、まあもう年末ですよね。
そうなんですよ、
本当に早いです
ね。
でもこの年末はあれなんですよ、うちの長男ももう乳児引き上げて
帰ってくるの
ね。帰ってきてるんですけど僕はまだ会ってないという。何しようかな、スキーとか行くかな。
何しとるんですか皆さん、正月休みって何するんですか。
和菓子屋さんで正月忙しい、はい、
あの三島大社の斜め前なんで。
え、
三島大社の、
そうや、めちゃくちゃええところや
な。三島大社斜め前やから、は
い、もう休
みめちゃめちゃ忙しいよね。
休みどころじゃない、これなんで正月お参り来た人が何なん、和菓子買うわけ。
そうです、ね、
買うわな。
お年始の、
お年始の、
はい、
どんなんなん年始の和菓子って。紅白饅頭か。
ね、三島市の花っていうのが三島桜っていう桜の花があるんですよ。それをあの模した和菓子がうちの看板菓子で、
それが紬の時出してくれたやつだよ。
そうです、そうです、
はいはい、そうそう、ピンク色のこの、ね、はいはい、パッケージからなんか花びらの形になってるやつ、ね、
そうです、
はいは
いはい、それが看板商品になって、
あ、それが一応売れるわけ、
はい、
あ、大変やな。あと4月の末は柏餅やし。
そうそうです、う
ん、あれなんでやったっけ、七五三かちゃうな、子供の日か、
そうですね、男の子の節句、
うん、
で、
うん、
あの柏葉は次の葉を出さない、芽を出さないと前の葉を落とさないので、
うん、
あ、世継ぎが絶えないという意味があって。
なるほど、
その下に包む、まあ、今は機械で包むとこ多くなってしまいましたけど、うん、僕ら
は
未だに昔の製法をこだわって、
うん、
手の形で柏の下に兜をかたどるんですよ。で、まあ、葉っぱで包んでしまうと見えないんですけど、
うん、
まあ、和菓子職人の息として。
あ、そうか、次の新芽が出てきた時に前の葉が落ちるわけ、
うん、
で四つ木が絶えない、
絶えない
縁起物なわけや。
そうなんです。
和菓子屋さんっぽいですね。
たまにはいいこと
たまにはいいことをとてもたどたどしく説明して
くれた。喋りのプロではない。
もっと自信持って言っていただいてもいいですけどね。
でもさ、あんま和菓子屋が俺みたいにベラベラベラベラ喋ったらなんか大丈夫かね。いや、これぐらい喋りがなんか下手くそな方がなんか和菓子の信頼がこう高まるよな。
確かに、
うん、和菓 足屋の職人さんそんなまあベラベラ喋った
らベラベラベラいやね四つ聞いてね、みたいな
そうそうそうちょ聞いてみたら余分なこと言うとねみたいなこと俺みたいなが和菓子屋の店頭によったら嘘くせえな軽いなあの店みたいに言われるわこれな
一軒多分大阪にそういう店あります
あるかいや大阪にはそんな何十軒もある
あるある
ご存知なところであ
れかマコビどこかいやいや頑張っとんかいな
そうです、
ね、頑張ってんの、
それおかげでつながりましたから
あほんま、
はい、
また教えたてよマコビ
いえこちらこそです
ね、はい、そうなんですねマコビさんのところ和菓子屋さんなんですか、
ま、和菓子屋さん あいつサラリーマンスパッと辞めて
大塚
紹介
紹介さん
そうそうそうから辞めて、
はい、
今家の和菓子屋さん
へえ
継ぐんや言うて、
はい、
で頑張ってるような空回りしてるような噂をちょいちょい聞くけどな
遊べると頑張っとるけど空回りしてるってことですよね
だけど、
はい、
あのそこそダンクの、うんまあ、ダンクってね、うん、大阪の、
はいはいはい、
なんかこう
名物バー
元気な人いっぱい集まってくる、うん、あのひとみちゃんのところ、
はい、
あのダンクにのひとみちゃんは、うん、あのそのマコピーところのモナカを食った時、うん、僕にねほんまひとみちゃんって大阪のおばはんみたいな感じじゃないですか僕にねまあこのモナカ食べてみーって言うから、うん、ってじゃな食べてて気づかん上あごにモナカひつかへんやろって言うてええー、とこのモナカは上あごにひつかへんねんって言うて、ねうん、でも安物のモナカは上あごにペカってひっついて、うん、ベロでこれ剥がすの大変やからって、うん、でもええー、とこのモナカは上あごにモナカのあの衣がひつかへん言うてね、うん、それをもうほんま大阪のおばはん風にものすごい熱を込めて言ってましたあそんなもんすか
そうですね
ほんまに
あそこ大志もなかですね、うん、一番有名なもなかです
あ、そうなん大志町な
そうですね
な
大志町ね、
はい、大志町なんだ
大志町なんだって知っとんすか
大志町ってあの奈良のこちらの境の
そうそうそう
そうそうそう
あの河原、二つ河原あるけどあの近くですよね
そうそうそうそうそうそう
あ
いや、二つ貸し原があるとか
あ、詳しい人だからか、ぽっくり出るとか、読むとかにしながら
あの貸し原神宮って、大和武尊の御事とかが
そうです
ねえ、こう立ち寄ってした
大和
武尊にちなんでますよね
そうです、そうです
で、それこそ、ガンちゃんとこのそばの焼津って知ってますちょっとええ話一つしましょうか
焼津ですか、教えてください、
うん、いや、大和武尊の御事がこう、東日本が荒れてる時、ところへまあ、大和姫から言われて、うんまあ、大和姫っていうのはこの天照大神とかを伊勢の地にこういざなった、
はい、
神様って言われてるけど、まあ、西王とかね、うん、いろいろあの猿田彦さんとかいろいろあるけれど、はい、でも、ね、その大和姫の命で東の荒れた場所を、うん、その聖帝に平定しに、その大和猛に行けと、でもその時に手渡した剣がスサノオノの御事が、はい、あの出雲の国のヤマタノオロチを退治して、尻尾から出てきたあの剣をこの大和猛に手渡したんですよ、
はい、
なんと素晴らしい名刀って言いながら東へ東へ登っていく時に静岡でこう盗賊に山賊に出会ってね、うんうんうん、で山賊に出会って火かけられて、でこの枯れた草たちがバンバン燃えて、うんうん、で大和猛の御事の奥さんがその死ぬかもしれんぐらいの窮地に追いやられた時に、うんうん、あの何かで役に立つっていうことから、その大和姫から預かったあの剣を振り回してね、その草をぶわーって刈ったわけ、
うん、
だから見事に草が枯れてその火を収めたと、でそこで奥さんの命は助かるんですよ。なんでそこから草薙の剣っていう名前がついたんですよ。草を薙ぎ倒したから、
はいはい、
ほんで草薙の剣は三種の神器の一つでしょ、うん、でその草薙の剣、そこの枯葉の野原を焼き払って、うん、そして大和猛がその火を収めたっていうことから地名は焼津ってついたんですよ。
ありがとうございました静岡県地震は
静岡西部地方のちょっといい話、ね、
そうですね。
その後大和猛の御事は陸路を進むのがちょっと困難になってきたんで、はい、船に乗って、
はい、
木更津の方をめがけて関東ね、千葉の方をめがけてこう海を行くんですよ、うん、そしたらすごい嵐に見舞われるの、
はい、
ですごい嵐に見舞われた時に奥さんが大和猛の御事の奥さんが人が減れば この船は沈まんと、で主人の大和健を死なすわけにはいかんからっていう大荒れの中で、奥さんは船から飛び降りて、そして大和健の御事の命を、さっき私は助けられたから今度は主人を助ける番つって海飛び込んで奥さんは死んでいくんやけれど、その時にしばらく経ってから流れ着いたある浜辺に奥さんが着てた着物のこの袖の部分がたどり着いた、そこが袖ヶ浦っていう地名ついたんです、
千葉県ですよ。ですか？袖ヶ浦。
袖ヶ浦。袖ヶ浦って静岡じゃなかったっけ？
あれ
千葉か。
千葉です。
あ、千葉かな。うん、そこの浜にその大和健の命の奥さんの着物のこの袖のところがちぎれてたどり着いた。
勉強になりました。
でたどり着いた木更津っていう地名も、木更津っていうのは君去らずっていう、君が去っていったわけですよ、奥さんが。だけど去ってほしくなかったから君去らずっていうことで木更津っていう名前なのかとか、ちょっと神話を勉強すると日本が分かってくるという
で、いや素晴らしい。
またちょっと僕がちょっと頭いいところをアピールしてしまったじゃないですか。いやずっとアホのふりしてるのに、ずっとアホのふりしてみんなを安心させようとしてるのに、もうちょっとした隙与えると
締めてもらって大丈夫なんで大丈夫です
か。賢い俺が出てくるわみたいなところで101回目プロポーズ話はどこ行ったんでしょう。
出なかったです
よ。出ました
よ。かったね、安心。
ドキドキしたんですけどね。
という感じでお届けしました、101回目中村文明と
ウォーリーと
浜松から来ましたガンちゃん岩本です
と竹ちゃんで
とリビリでお送りしました。どうもありがとうございました。
リズム悪いな。
もう流れを壊す
いびきでした。そこに笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。